今日からお祝いで、新しいマイクをいただきまして、今そのマイクで喋っております。なかなかいい音で拾ってくれてるなと、ありがたいなと思っております。まあ何のお祝いかというと、まあ仕事がまあ決まったというのがあって、まあ週4日いろいろお手伝いをさせていただく仕事なんですけど、そっちに行ってるということでお祝いなんですけども、ただちょっと形が独特のマイクなもんですから、うちで持ってるマイクスタンドではうまい具合にこうフィットしないということで、結果的マイクスタンドだけは自腹で買うことになってしまいまして、でアマゾンで調べましたら1500円でまあ良さそうなのが売ってたんで、1500円ならいいかと思って、でそれポチッとやったんですけど、で翌日配達だったんで早いないいなと思っていたんですけど、でその間私ちょうど仕事場に行っておりましたんで、メールが来まして、配達終わりました、置き配ご指定でしたのでこのような感じで置き配をしておりますということで写真が添えられておりました。で夕方スタジオに戻ってまいりまして、あれ置き配のはずだがないなと、これひょっとしたらうちの息子が先に受け取って中に入れたんじゃないかと思って部屋の中に入りましたら、ない、息子も知らないという。でおかしいで、サポートに電話しつつその写真をなんとなく拡大してこう薄目を開けて見ておりましたら、部屋の番号が違うんですねしかもうち6階なんですけど、明らかに5階の関係ない部屋の、番号なんですね。それで1階階段で降りてきまして、でその番号の部屋でピンポーンって鳴らしまして、すいません6階のものですが間違って荷物届いてません、あありますというアマゾンちゃんとやってくるアマゾン QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向け三郎、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石秋子研究会、大阪一個を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手はえのきだしんやもんと、
ああ本当にちょっと今日は疲れた、今週は疲れました、お島です。
そして、IBB 九州はこの方です。
この支配からの卒業のキラウェイユコです。
カーン
いいんですよもう歌なんて、はいどうぞ、いや進めてください。
なんか笑点の大喜利メンバーの自己紹介みたいな寒さが今あったんですけど
いいですよ寒くていいんですよ、私はあったかいんですから。
ああ、なんすか会社辞めた。
いや辞めてはないですけど。
ああ、分かった、上司を刺した。
いや違いますけど、ええ、もう移動がもう7月から移動しますんで、もう楽しくて楽しくて。
あ何この佐渡島とか、
どっか沖鳥島とか。
あ、
ええ、なんでですか。
ええ、南鳥島とか。そんなところ
。いやもう
竹島とか
いいんです。
はい。尖閣諸島。
新たな、はい。なんでですか、もういいんですよ。
あ、そうですか。はい。さてお便りをね、紹介していこうかなと思いますけどもね、こちらは大阪府寝屋川市からいただきました。48歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
ちょっと前2023年7月付のネット記事ですが、中学校の着替え男女同室、生徒恥ずかしい本当に苦痛、長野市 学校の対応鈍くという、まあ、見出しの記事を見つけました。中学生の男女の、同じ部屋での着替えが行われていたというこの中学校、長野市内の比較的規模が大きい中学校だったようで、生徒たちからは当然不評で、校長は何とかしてあげたいんですけどね、空き部屋がなくてですね、別室での着替えに対応できていませんっていうことだったそうです。学校側はともかく、まあ、このネットっていうかこれ記事になっちゃいましたんで、なんか対応しなきゃいけないってことになったようで、プールの更衣室が使えると、これを使ってほしいとただ更衣室を使うには事前に体育教師に申し出る必要があるのと、それとプールなんで離れた場所にあるので面倒だということもあって、いろいろ不便だということです。この問題いかがぶった切りましょうかということでいただきました。ね、前島くんだったら嬉しいですよね。
あれですね。でもあれですね、
隣ですぐ横で女子が、着替えをするわけです。
気まずいじゃないですよね、もうね。
ああ。
まあ、なんか二クラス以上あるんやったら、
はい、
普通に片方あっち行って片方あっち行ってみたいな。
ああ。
できると思うんですけど、だから中学校やったらそうできますよね。比較的規模大きいって言うんやったら。
うん。ただ、やっぱほら、女子は見られたくないっていうのがあるから、
はい。
これ廊下とかから、もしシースルーだったらまずいじゃないですか。あるいは、ね、校庭から見れるとか。
ああ、そんな。
カーテンとかがありゃいいけど。
そら100均とかで買えるじゃないですか、そんな。
いや、公立学校ってなかなかうるさいよ、そういう
の。
木田さんあれですよね、別に近くに男がいても全然脱げますよね。
何を言ってるんですか、
あまり言うとこれセクハラ発言になるということになりますからね。
そうですよ。
もうそれあんまりこうセクハラ発言とか繰り返してると、令和新選組だって言われるようになりますからね。注意しなきゃいけませんね。
すかさずですね。
いやー、でもね、私ね、中学の時、一緒だったですよ。
へ
ぇ。着替え。
へぇ。
あのね、更衣室あるんですよ。
はい。
ちゃんと、その、体育の授業のための、そんなプールの更衣室じゃなくて近くに。
はい。
女子が、行きたがらないんですよ。
はい、
めんどくさいと。
は
ぁ、で、どういう風にして着替えてたかというと、
はい。
まあ、こう、机をこう、バリケードというか、机の陰に隠れて、
はい。
まあ中腰になって、なんか上手にサササササッと着替えてたんですね。
なんか、そういう無駄な努力というか。
いや、だから、こっちとしては、いいのかなと、はい、逆にね、
はあ。
ただ別にそうしろと男子が進めてるわけでもなく、
はい、
女子が自主的に別に気にしないからっていう、
はあ、
そういう体だったんですね。だから、はあ、3年生までそうだったんですよ。
はあ、自分どこだかそのクラス、二クラス合同で体育して、
ええ、
女子男子分かれて、一組は男、二組は女みたいな感じでね。
はい。
入れ替えて、着替えして、みたいな感じで。だからあれですよね、すごいね、帰ってたらね、性感剤の匂いがやばくてね。
性感体の匂いが。
性感剤です。
あ、そうです
か。はい。抑える汗の剤のね。
ああ、わかってますか、ね、
はい。シーブリーズとかね。もうあの匂いがやばすぎて、なんかもう全部捨てるっていうね。そういうのがありましたね。
これ、キネンさんは中学の時は、着替えってのはどんな感じだったんですか？
いやー、もう覚えてないですね。でも、男女別だったと思いますよ。
は
い、
ああ。キネンさんはあれですよね。ただ、こう、手をパッとこう、差し上げて、いいってやれば変身するんですよ、ね。
何ですか、その、いいって何ですか、いいって。
いや、こう、あるいは、こう、くるっと、
何ですか、いいって。
くるっと、こう、一回りするだけで、こう、ね、怪人になるということですよね。ね、
だから、ね、ちょっと待って、その、いいは何ですか、いいは。
いいは、一応、ショッカーの怪、まあ、はい、戦闘員のつもりだったんですけど、ええ。ただ
別に何でもいい。怪人ですもん。
ええ。
ひどいな。いや、でも、今の子たちって、やっぱり昔より多分、成長も早いですし、多分そういうのも、やっぱ、敏感ですよね、昔よりかは。
ああ。
どうなんですかね。
わかんないですね、もう。
ね、
だってもう、情報がもうすごい、あれですので。
情報がすごいあれですので。
何ですか、だからほら、昔は、ほら、そんなほらネット環境とかもないから、そんなこと一つ一つほらね、訴えるというかほら 情報が流れてこないわけじゃないですか。でもこういう今の時代、何の情報よ。だからさ、ちゃんと、うん、あの、部屋を分けて、そのほら、
うん、
男女その、
男女
うん。だから、その、やっぱ見られたくないわけですよね、女性としてはね。
そういえば昔、お前は女のようなやつだ、男女とかっていうひどいドラマがありましたね。噂の刑事、トミーと松ってやつでしたけど。まあ。
でも部屋なんかどうにでもなりそうなもんですけどね。着替える部屋なんて、どこでも、そんなにギッチギッチに空いてない部屋なんか、あれなんですかね。
いや、わかんないけどさ、その、中学のさ、その事情まではわからないけど、ただ、やっぱ、そういうのって考えとかなきゃダメだろ、大人が。あらかじめ、どういうふうにするとかっていう。要はこれ、もう、ズボラがひどいよね、ちょっとね。だからまあ。
放置ですね。
うん。しかし、まあ、匂い、さっきね、あの、イミジ君も前島君から、その、なんか、性感体の
性感剤、ね。はい。ええ
、性感隊っていう、あの、なんか、そういう軍艦のチームがいたり
する。ああ、そうっすか。
で、あの、この間ね、俺、電車降りたもん。
はい。
あの、具体的な駅はあえて言いませんけど、はい、ある駅から、はい、朝原将校が乗ってきたんですよ。
え、ほんますか？
もう、売り二つ。
ああ、
朝原将校のような髪型で、
はい
朝原将校のような体型で、
はい、
朝原将校のような顔立ちの、
は
あ、まあ、40歳ぐらいかな、の、男が。
座禅組みながら。
いや、で、一番その車両の最後尾で、
はい、
でそこちょっとまあ、人も少なかったんで、
はい、
ガランとしてるわけですよ。でそこで、みんな座れるんだけど、そこで立ってるわけですよ。ほんで、どうもね、なんか、缶ビールか缶チューハイを片手に持ってたんで、はい、酒飲んでるんで。ほいで、なんかしないけど、別にイヤホンとかしてないんだけど、うん、なんかリズムに合わせて体を揺すってたり、こう、踊ってるわけ。で、変わったのがいるな、みたいな感じで見てたら、そこからよ。おいにーが。もうね、久しぶりに嗅いだ。もう、半年以上風呂入らないとできない、あの匂いは。
はい、そう、雨に濡れて乾いたような匂いが。
もうそれもあるし。
はい。
あと、まあ申し訳ないけど、こう、脇から立ち上る体臭と。で、それがもう、車内でこう、エアコンの風でかき回されて、もう、で、その風が俺の頬を撫でていくわけよ、その匂いを帯びた。おぉ、待ってくれよと。で、それで次の駅に、着いた途端に、
はい、
若い姉ちゃんが今度、ズタズタって入ってきて、それがまた、今度、香水で、香水がまた、その、だからその、将校から来る
、
おいにと、香水がまたその、中のエアコンの中でこう、ぐわって、この謎のカクテル状態になってきて、それで、気持ち悪い。俺、このままだとマジ吐くかもしんねえとか思って。おこれやべえ。これダメと思って。
はい、
降りました。降りて、ここで乗り換えればいいっていう乗り換え駅だったんで、
はい、
ちょっと遠回りになるんだけど、もういいやと思って、降りた。もう耐えられんかったね。久しぶりよ、俺は、もう、俺、大体俺、耐え難きを耐え。忍び敵を忍ぶ男なんだけど、俺は。
そうですか。
ああ、どちらかというと、もう、あれなの、スメハラっていうの、あれの。
はい。
まあ、なんとかなんないかと思いますけどね。時々、大衆食堂って書いてあると。
はい。そういうことですね。
つい、ムフフっていう、熊本に大衆タクシーっていうタクシーがありましたね。ムフフって思うんですけどね。次のテレビ行きましょう。
はい。
あんまりこういうネタ拾うと、お前こそがハラスメンターだって言われるんですよね。
そうそうそう。その通りです。
神奈川県横浜市、57歳、ラジオネーム、ピンクの塔から自主スクラップ済み。
出ます。
ありがとうございます。
かれこれ20年近く独身の一人暮らしが続いている我が家に、突如、20代前半の、
はい、
フランス人の女の子が、 ホームステイしに来ることになりました。
ほう。
ほら。あらら。私の友人の友人の娘さんなのですが、遠いな。ほぼほぼ他人だな、これ。
ですね。はい。
親しかったわけでもなく、去年私がフランスを訪れた際に、ご両親のお宅で、皆で数時間お話をしたのが唯一の交流でした。そもそもよく知らない独身男性の個人宅に、若い女の子が一人で、なんて普通変でしょ？と思い、私は、どうしても泊まる場所がない時に最後の選択肢として我が家を思い出すぐらいの感じでいてくれればいいんじゃないですかとお伝えしていたと。で、実際おすすめできる滞在先とは私が思えず、部屋にもトイレにもお風呂にも鍵はかからない、かからない。まあ一人暮らしだったらそれはそうかもしれないね。最寄り駅まで徒歩15分。まあそんなに十分
普通ですね。
現実の悪条件をすべて伝え、いざとなったらお迎えできる準備は整えながらも、私はどうせ来ないんじゃないか、連絡がないんじゃないかと思っていました。ところが、ところが、ホームステイの受け入れ先を初体験することになってしまったと。もう来たくないと、我が家が思われないことが、目標。でも、私が、合わせる側ではないよねと思っていたので、何かしらの問題は必ず起きる、私も彼女をよく知らないわけだしと私は覚悟していました。ところが、ところが、昨年末の彼女の到着以来、全く問題が起こらないのです。多分私が一番驚いています。もちろんものすごく合わせてくれているのだと思いますが、どう見ても最大の理由は彼女のパーソナリティ。本当に私は運が良いです。今後、我が家でホームステイする人が他にいるのかわかりませんが、彼女が半端なくハードルを上げたことは確かです。
は
あ、とはいえ、私がそれで本当に問題ないのと思ったことはいくつかあります。その一つが洗濯です。
は
あ、我が家の洗濯機は乾燥機がなく、屋内にある、楽器を守るため、まあ、楽器をお持ちなんですね。外干しです。
は
あ、湿気が嫌いなんでしょうな。嫌うんでしょうな。で、口には出しませんでしたが、それで都合が悪ければコインランドリーを利用していただくしかないと思っていました。ところが、ところが、我が家の外干しの並びにも、並びに女性物の下着も並び始めました。改めて聞くのも変なので聞いていませんが、度胸が座っているのか、割り切っているのか、そもそも気にならないのか、私ももう慣れてしまいましたが、ご出演の女性陣の皆様は、もしもご自分だったらどうなさいますでしょうか。今日はキラウェアヨクさんしかいません、
はい、
まだよく知らない一人暮らしの男性の家でご自分の下着一式を外干ししますか、それともコインランドリー行きますかということでいただきました。
あ、
ではキラウェアヨクさんから貴重な意見を聞きましょう。
そうですね。
いや、 やっぱりコインランドリーでしょうね。やっぱ そんな、だって初めての会ってる人でしょ、うん、そんな一緒に洗濯物干せないですよね。パンツとか、
まあ、
ブラジャーとか。
でもこう、どうやら干してるようですよ。
だから T シャツとかだったね、洋服とかだったら干せるかもしれないけど、やっぱり下着関係はちょっと干せないですよね。
うん、これどうなんだろうね。やっぱ、ヨーロッパの人の、なんかこう、ちょっとその、独特のメンタリティとかあるんじゃない？
わかんないですよね、そのなんか。
だってほら、向こう行くと、
生活習慣とかもあるかもしれないですね。
だってほら、普通にさ、ビーチとかでトップレスの女の子なんているじゃん。
あ、はい。
で、
まあね、そうね、確かにね。
だから気にしないっていうのかもしれない。
気にするな、ですか。
ああ、気にするな、なんだろうね、多分ね。ああ、うんうん、
やっぱ違うのかもしれないですね、向こうの人と日本人って。そこら辺が分かんないですけどね。
まあ、だから、例えばその、もう年がすごい離れてるから、
はい、
その、まあ、57歳だからまだ俺より若いけどさ、
はい、
でも、その、20代から見ればもうじいさんじゃない？
じいさんではないですけどね。
いやいやいや、でも、そうなるとなんかもう、ハイジがアルモオンジのところに来るような感覚なんじゃない
の？これわかんないですよね、もう。もうそれが日本やと思ってるのかもしれないですね。
もうひょっとすると部屋の中の、どっかタンスみたいなところに、白パンを隠してるかもしれないね。
はぁ、
あ。おばあさんに白パンを食べさせたいのっていう、ハイジかっていう。 世代の違う前島くんに言ったのが、あの、私の無駄骨でした。
はい。
でもまあ、いいんじゃないですか。この、これ、ひょっとしたらこれが出会いになってですよ。
はい。
これは、
年の差で。
これは、家族になるかもしれないですよ。
ああ、年の差、国際結婚ですか。
いいじゃないですか。
そうですね。
どうですか前島くん、この際もう、国際結婚しかないと思うけど。
いや、もう、でも、結婚とは無理なんで。
いや、大丈夫や。国際結婚で行こう。
無理ですから。
どこの国だね。
他国の言葉話せないって言
うんだけど。いや、向こうが日本語を学ぶっていう。
いや、無理ですわ。
はい。普通料ギアナとか。
なぜギアナ？
ギアナとか、あと、ね。トリニタードトバコとか。
全然知らん国ばっかりですね。
うん。まあ、とりあえずイエメンあたりだったんじゃん。
イエメン？
イエメン。
どこかわからん。
イエメンで恋をしてって歌がありましたよね。で、木田子さんは、あの、もし国際結婚するとしたら、どこの国の殿方がいいですか？
いや、別にないですけど、そんな。
こう、あの、好きな役者とかいないの？なんか、あっちの、ハリウッドとかあっちの。
役者ですか？あの、一時期、あの、誰でしたっけ？
ええ、
わかんねえわ。名前が出てこない。
何に出てたとかないの？
あ、ベネチオ・デルトロ？
ああ。誰？
わかります？わかんないでしょ？
ええ。
うん。わかんないですよね。だから、
マルチェロ・マストロ・ヤンニなら知ってるけどね。
いや、いいですけども。はい。そこら辺ですかね。
僕と、はい、あの、年が一緒のブラッド・ピットとかどう？僕と年が一緒の
ブラッド・ピット。ブラッド・ピットは違ってましたね。
ああ。そうですか。
残念ですね。
ああ。
はい。
今日はちょっと間が多いですね。
そうですね。
なんかね、私もちょっとね、今日、なんか、すげえ疲れてる、俺。
何なんすか？なんか。
え？
今日はなんかね、
寝不足、なんかね、ちょっとね。
はい。
で、さっき前島くんから、なんか、激安定食屋に無理やり連れてかれてです
ね。え？そんな、ありましたっけ？
で、定食食べた後に、その後に、関西食べ物百貨で、
はい、
カレーを一パック、舞ちゃんからいただいて。
足りなかったんですね。
いや、カレーが、今、大阪で、今、俺、第1位。
ほう。
ついに見つけたね。もう、ニューデリーに匹敵する味。
じゃあ次、喫茶ワイのカレーを次、行ってみましょうか。
もう、もう、行くことに決めました、この店に。
喫茶ワイ。
いや、この、西九条にある。西九条じゃなくて、九条にある。はい。これ、まあいいや。詳しくは、関西食べ物百貨を、はい、お聞いていただきたいと思います。続きまして、じゃなくて、一旦 CM ですね。今日はなんか、ほんとなんか、いろんなもんがずれてんな。なんか、なんでだろう。こういう日ってあるんだな。
なんか、雨とかいろいろあって、こう、ね、そういう、なんか、空気的な、大気的な。
あるね。
はい。
昨日もだって、朝からその仕事先にね、
はい。
出かけようと思って、出て、あ、携帯忘れたっていう。
おー。
で、通りに帰って、それで電車乗って、で、着いてっていう感じで。もうなんかずれるね。で、雨が降ったり止んだりだったし。
やっぱりね、なんかね、ちょっとあれ、まあ、太陽光が少なかったじゃないですか、それで。
うん。
だからまあ、でもね、起きる時間とかね、いろいろバグったりしますよね。
うん。
はい。
まあ、いつも寝坊、
ちょっとね。
気がしに臨んでおります。
すいません。本当にちょ
っと。もう、木田さんが、激怒しておりますよね。
本当に良くないって思いながら、良くないです。
ということで、まったりとお送りしている木田氏。
はい。
一旦 CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。 一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、メガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。